皆さんおはようございます。今日は、この後ですね、ジャネット・オメロイ姉妹に歌唱していただくことになっていますので、私の方はね、ちょっぴりだけ10分ほどいただいて、その前にメッセージをさせていただければなというふうに思っています。Today we have a guest speaker, Janet Pomeroy from the United States. Speaking of guest voice. So before that, please give me just a little moment to give you a message about feminism. 使徒言行録という書が聖書の中にありますけれども、当時ですね、まだキリスト教っていう言葉はありませんでした。According to Acts, there is no such a name as Christianity at that time. キリスト教ですね、当初どういうふうに呼ばれていたのか、皆さんご存知でしょうか？はい、そうですね、はい、いっぱい入ってますね。はい、そうですね、実はこのキリスト教はこの道っていうね呼ばれていたんですね。この道、そして信者たちはこの道のものっていうふうに呼ばれていました。 This Christian movement was called as a bit odd name, the way, just that, the way, I like that. And、そうですね、使徒の、こういう箇所にたくさんですね、この道というところが出てきます。例えばですね、使徒の9章の2節、それはこの道に従う者を見つけ出したら男女を問わず縛り上げエルサレムに連行するためであった。パウロがこの道に従う者を見つけ出したら縛り上げてエルサレムに連行するという、そういう箇所にも使われています。あるいは使徒の19章の23節、その頃この道のことでただならぬ騒動が起こった、いいんですね、この道っていう表現がされています。私ですね、空手を自分長い間してたんですけれども、こうですね、この、後輩がですね、自分はこう空手部に入ってるっていうとですね、こう空手部って言うんじゃない、空手道部だっていうふうにね、よく言ってましたね。空手道、空手道っていうふうにね、言ってましたけれども、あまり関係ないかもしれないんですけどね、こう空手道、それもまた一つの道だというふうに当時はね、信じていました。キリスト教がこの教えではなくて道なんですね。教えではなくて道、と呼ばれていたということは、少なくとも2つの真理を教えてくれていると思います。 When we think about that, the way is a very apt name for Christian because it captures at least two major truths about the faithその一つ目ですね、キリスト教は神に向かう旅路であるということが言えるかと思います。キリスト教は神に向かう道なんだということですね。 So to call Christianity the way signals that Christians are people on the move. First, it is a journey toward God. ヨハネの14章の6節、先ほどの言葉ですね、イエス様の言われた言葉ですけれども、 In John 14:6 ジーザス said、 私は道であり真理であり命である、私を通らなければ誰も父のもとに行くことができないというふうに言われました。神に向かっていくわけですね。道というのはちょっとね、考えてみたんですけど、道というのは一体どんなものなんでしょうかね。道考えるまでもないんですが、大切なことはですね、道は歩くためにあるということですね。歩くためにある、道、作るわけなんですけれども、道あるわけなんですけど、道というのはこう知ってるだけでは何も意味ないですね。もちろん知ってるということは大事です。そして道をこう眺めるということが、大事な時もあるかもしれないんですけれども、結局は道というのは歩かなければ一歩も前には進むことができないんですね。我々の信仰の歩みも同じなんだと思います。頭の中で知ってるだけではですね、一歩も前に進まないんですね。あるいは見てるだけではもちろん成長して、していくわけではないですね。 ストップしてしまったら成長していけないわけですから、どんなにゆっくりでもいいですので、その方向を神様に向かって歩んでいくときに、私たちは本当に作り変えられ成長していくことができるんだということだと思います。What do we need the road or way for? Needless to say, it is to walk. It's important to know the way, or you may need to see the way. But after all, there is no use for the road if you do not walk on it. And our faith journey is the same way. Ever since God told Abraham, leave your country and go, with the people on the move, with the people going somewhere. So if you're a Christian, keep your bag packed and your eye on the highway, because the faith is a continual journey. そして2番目ですね。それは時間がかかるっていうことですね。時間かかる。道というのは私たちを目的地に導いてくれるわけなんですけれども、その目的地に一瞬にして到達できるわけではありません。時間がかかりますね。時間がかかります。イエス様が言われた、私が道であり真理であり命である。真理と命があることは保証はされているわけですけれども、その道というのは決して平らな道ばっかりではないですね。むしろ山あり谷ありの道なんではないでしょうか。しかしそれは成長の道なんですね。成長の道なんです。少しずついろんなことを通される中で、砕かれて、より謙虚にさせられて、イエス様の似姿に変えられていくプロセスなんだということです。 The way leads to the destination, but you cannot reach instantly, and it just takes time. Transformation process, it takes time, and it may notbe always flat. It may have up and downs. But this journey is symbolic in the sense that Christians are always changing and growing and moving along the road toward the deeper faith in God. そして3つ目ですね。私たちの人生、それは復活に向かう旅路なんだということです。復活へ向かう旅路。ぜひアウトラインありますので書き込んでいってくださいね。たくさん各箇所ありますので、ぜひ目を使い、手を使い、耳を使って、五感使っていくときに何か残りますので、じゃないとシュンと抜けていくと思いますので、ぜひ書き込んでください。3つ目、それは復活に向かう旅なんだということです。私たちの人生は神に向かってのプロセスであって、天の栄光への旅路ですね。ですので、私たち確かにこういろんな試練、難しいこと、難所にぶつかるわけですけれども、その難所にぶつかってしまったからといって、これで人生が終わりだっていうことではないですね。これでもう自分の人生がおしまいだなんて思う必要はありません。なぜならそれがゴールではなくて、通り抜ける道だからなんですね。通り抜ける道なんだ。勇気を持ってその先にある目的地を目指して、また一歩一歩歩み続けることが必要なんではないでしょうか。 This journey is not complete until the day of resurrection, when the Lord brings us into a complete conformity with himself. So even when we face the difficult times, we don't have to think, oh, my life is over. Since it is not a goal, it is the way we go through.And with courage, we can keep walking toward the destination beyond the difficult times. ですので、救いを求めて共に歩んでいくことですね。それが神様のお与えになった私たちへの大きな恵みだと思います。共に歩むということですね。一人で進んでいくわけではないですね。一緒に進んでいくんですね。そうでなければ、自己中心的にどうしてもなってしまうか、あるいは孤立してしまいますね。ですので、共に歩んでいくことが大事だと思います。一人でじっと座って、思い悩んでいるのではなくて、信じて一緒に歩んでいくこと。諦めてしまって、墓の中で死んでしまっている状態ではなくて、希望を持って一緒に神様に向かって歩んでいくこと。
この共に歩むっていうプロセスこそが神様からの大きな恵みなんだと思います。You don't have to walk alone, but we go together as a group. And this process of journey together is a huge blessing given from the Lord.
そして2番目ですね。キリスト教というのは、神に向かう道だというのが一番だったんですけれども、実は神に向かっているんですけれども、それはそれ以上に神と共に歩む道なんだということです。神と共に歩む旅路であるということです。
It is a journey with God, it's a journey with Christ, rather than a journey to God, actually.
クリスチャンというのは、そういう意味では新しい教えの信奉者というよりも、この新しい道を歩くものなんですね。あるいは新しい生き方をするものと言ってもいいかもしれません。新しい道を歩くものなんだ、新しい生き方をしていくものなんだということです。
The way also discloses, and this is the second truth captured in the name, that the Christianity is a way of life, a way of life.
その道というのは、キリストの教えに従って生きるということよりもですね、キリストを生きるということなんですね。キリストを生きるということなんだ。今日読みませんけれども、たくさんの箇所でですね、私でなくキリストが生きていくんだというような箇所がたくさんメッセージの中にあります。私たちが信じているイエス様の教えというのはですね、イエス様ですね、イエス様は2000年の遠く遥か昔にただ素晴らしい教えを残してくださった方というわけではありません。今この現実に生きておられて、そして私たちの人生に本当に触れてくださって、私たちの直面する問題の中で働いてくださる、生きておられる神様なんです。ですから神様に働いていくために一番必要なのは、自分で自分の力や知恵に頼って頑張るっていうことではないですね。そうではなくって、むしろこのイエス様にとどまっていること、イエス様としっかりとつながっていること、そしてイエス様としっかりとこの結ばれているっていうことが大事なんですね。それがなければ当たり前ですけど成長しようがありませんね。自分の力だけで成長しようがありません。それでは前の人生のままですので、しっかりとイエス様に結ばれていること、これが成長の鍵だということです。そのことを示してくれている聖書箇所がありますね。皆さんでぜひご一緒に、声に出してですね、読んでみたいと思います。ご一緒にどうぞ。
イエスはご自分を信じたユダヤ人たちに言われた。私の言葉にとどまるならば、あなたたちは本当に私の弟子である
、ね、私の子供と困っているなら、あなたたちが本当に弟子だということが分かるです、ね、あるいは、コロサイの2章6節から7節、これもご一緒にどうぞ。
あなた方は主キリストイエスを受け入れたのですから、キリストに結ばれて歩みなさい。キリストに根を下ろして作り上げられ、教えた通りの信仰をしっかり守って溢れるばかりに感謝しなさい。
はい、キリストの根をしっかりと下ろして、そして作り上げられる、立てられ上げていく。波風立つわけですけれども、そんな時にもひっくり返る必要はないんですね。しっかりと根が張っているならば。もう一つですね、第一ヨハネの1章3節から4節まで、これもご一緒にどうぞ。私たちが見また聞いたことをあなた方にも伝えるのは、あなた方も私たちとの交わりを持つようになるためです。私たちの交わりは御父と御子イエス・キリストとの交わりです。私たちがこれらのことを書くのは、私たちの喜びが満ち溢れるようになるためです。交わりですね。私たちの交わりは、それは御父とキリストとの交わりなんだということです。ですので、この生きておられるキリストを信じて、そして私たちの生活全体がですね、この生けるキリストとの交わりの中にあって、 そしてキリストによって生かされていくこと、それが道であるキリストを生きていく歩みなんだということなんではないでしょうか。礼拝に来るこの1週間だけでは、あ、1週間、1時間ぐらいではね、私たち帰られないですね。キリストにしっかりと毎日毎日本当にしっかりくっついていくときに、何かが自分の中で変わってきたなというふうに思えるんだと思います。 The Christian life is a life. It's a life. It's not just a set of beliefs or ideas, but a whole way of living. The good news is we don't have to do our faith journey with our own power or strength, but rather it is a journey of connecting with God and fellowship with Him.It is the journey of the Spirit that begins with a gift of forgiveness and life in Christ and progresses through faith and obedience. But we are people of the way. それでは、今日ですね、これから、お待たせいたしました、この道のものであります、ジャネット・ポメロイさんですね、その辺のこう信仰にはプロセスがある、その辺も、ね、よく表れている非常に素晴らしい証ですので、いきたいなと思います。So we have a pilgrim who is going to give us testimony this morning. そして、そうですね、ヤクも本当に平巨大に来ていただくんですけども本当に感謝します。Please welcome Sister Janet Pomeroy.
その次は第2は神様の愛と重要性を知ることから自分の生活の中で神様を感じて理解するように変わっていったこと、それから3番目はどのようにして神様が独立心よりもお互いの信頼の大切さを教えてくれたことです。
I have literally been going to church ever since I was able to. I was born on a Thursday and was at church the next Sunday. Through Bible classes and my parents' example, I learned about God, the Bible, and Jesus from a very young age. I believed in Jesus and was baptized when I was 10.
子供の頃の話なんですけども、私はその文字通り教会に行くことが可能になって、すぐに教会に来ました。つまり生まれたのが火曜日なんですけども、その次の日曜日には教会に連れて行かれたんです。教会学校での教えとか両親の実例を通して幼い頃から私は神様とイエス様とについて学びました。10歳の時に私は神様を信じて洗礼を受けました。
In my family, we prayed before meals, but other than that, our faith wasn't something we talked about much when we weren't at church. I don't think it was because my parents were insincere or only Christians in name only, but that because to them, faith was something that was private and personal.
うちの家族は食事の前にお祈りをしました。しかし、食事の時以外は教会の外では家族の信仰というものは特にその話すようなほどのものでもありませんでした。それは、私が思うのには、私の両親がクリスチャンという名前だけの不信心なクリスチャンではなくて、私の両親にとっては信仰とはプライベートで個人的で、そのうちに秘めたものだからと思っております。
also pretty shy. Even when I was young, it was hard for me to open up to people about my thoughts and feelings. Even with my closest Christian friends, I never really talked about what God was doing in my life.
私はまた、とっても恥ずかしがり屋です。小さい頃でさえ、人に向かって心を開いて、自分の考えや思いを話すことができませんでした。親しいクリスチャンの友人でさえ、神様が自分の生活の中でどのように働きかけたかを話すこともできませんでした。
I knew how much God loved me. I had been taught and I understood. I could see it in his sacrifice. But also it says so in the Bible, but I didn't necessarily feel it. And I wasn't even aware that I could. I knew he was big and powerful and that he loves me. And for me that was enough.
私は神様がどんなに私を愛してくださったかを知っていました。またそう教えられたし理解もしていました。神様が犠牲になったことでそれが分かりましたし、また聖書にそう書いてあります。しかしそのことを実感はしていませんでした。また私が実感できないことを知っている時でさえ、神様は偉大で力強く私を愛してくれる。それだけで十分ではないかと思っていました。
My relationship with God had strong times and lukewarm times. I never stopped believing, but I often lost my focus. Christian summer camps, mission trips to Mexico, and hiking trips with my church youth group helped me to focus on God with intensity. But once I was back to my everyday life, I got distracted. Not by inherently bad things, but I was busy with schoolwork, clubs, and friends.
神様との関係は強い時もありましたけれども、マンネリ状態に陥っている時もありました。信じることをやめたわけではないんですけれども、時々その自分が何に力を注いでいいかということを見失ってしまうことがありました。クリスチャンのサマーキャンプ、またメキシコへの伝道のための旅行、また教会の若い人たちとのハイキング旅行は、神様のことを集中して考える時間を持つことを助けてくれましたけれども、一旦日常生活に戻ると、悪いことではないんですけれども、宿題、またクラブ活動、友達との付き合いなどで、神様に集中することから注意がそがれてしまいました。また教会のいろいろなことで忙しい時もありました。
When it came time to choose a college, I had several options in mind. When my dad suggested Pepperdine, I had never heard of it. But after some research, I discovered that it seemed to combine all the aspects I liked about the other schools I was looking at. It was a Christian school in a beautiful location. There was even a certain academic program I was interested in. And at about 1,000 miles from home, with no one else I knew, it would be an adventure.
大学時代の話に移ります。大学に進学する時期になると、いろいろな選択が心の中に浮かびました。その時お父さんがそれとなくペパダインを勧めてくれたんですけども、その名前は聞いたことがありませんでした。しかしいろいろ調べてみると、ペパダイン大学は私が探しているいろいろな大学の全ての面を兼ね備えていることが分かりました。またそれは大変美しい土地にあるキリスト教の学校でした。私が興味のある学問的なプログラムもありました。そして家から1000マイル、1600キロですか、マイルも離れて誰も知らない人ばかりで、ちょっとした冒険でもありました。
At Pepperdine, my faith grew deeper. I felt nervous at first in a new place, surrounded by new people. God was the closest friend I had there by a long shot, and I relied more on him than ever before.
ペパダイン大学で私の信仰は深まりました。最初は新しい土地で新しい人々に囲まれて不安だったんですけども、神様が遠くから私の最も親しい友達となってくれて、前よりももっと神様に依存するようになりました。
I was also blessed with an amazing roommate. Her faith was something she shared openly. God slipped into conversations as naturally as breathingAnd it wasn't just that she just talked about him, it was the way she did it. She was excited, almost breathless with the possibilities of what God was doing in her life. and she saw God in every aspect of her life, even non-churchy stuff. Every time I tried to talk about God and what he was doing in my life, it felt forced and unnatural. I felt like I shouldn't talk about something so private, and that trying to put him in every part of my life was a little bit sacrilegious. I mean, does God really care about stuff like if I can find a parking space? But the seed was planted. I admired her openness and the easy way she could talk about God and see him working in her life.
また、ペパダン大学で、驚くべきルームメイトにも恵まれました。彼女の信仰を彼女はオープンにしてお互いに共有しました。神様が普段の会話の中に息のようにして吐息のように入り込みました。そして彼女は言葉で言うだけではなくて彼女の行いも神様について物語って立っていました。彼女は神様が彼女の生活でなさってくださることについてほとんど息もできないぐらい感動していました。そして彼女は神様を生活な、いろいろな生活のいろいろな局面、例えば教会的な行事だけでなくてもいろんな局面で見ていました。いつも私は神様について、神様が私の生活で何をなさってくださったか話そうとしていましたけれども、それはちょっと半ば強制されたものであって私の問いはちょっと自然でした。私はとても個人的なことについては話すべきではないし、例えば駐車場スペースを見つけるときに本当に神様が助けてくれるだろうかなどと、神様が生活の具体的ないろいろな局面で関わってくださっているように解釈するのは信仰だと信じていました、感じていました。しかしながら神様への信仰を深める種が植えられて、そのルームメイトのオープンさと神様のことを毎日話す気楽さに助けられ、神様が彼女の生活の中で働いてくださることを見たのです。
With my roommate's example and the example of many others, through prayer, study, and Bible classes, my relationship with God grew deeper. I could see God working in my life, but sometimes I wasn't sure if it was Him or just something that would have happened anyway. In any case, I had been exposed to a level of relationship that I hadn't known existed. Even so, life caught up with me again, and I got distracted by so many little things. Friends, schoolwork, church activities. I had time to squeeze God in, but not as a priority. At times I would realize this and try to refocus on Him.
彼女のような例と他の人々の例や祈り、勉強、聖書の学びによって神様との関係がより深まりました。私は神様が私の生活の中で働いてくださることが分かりましたけれども、時々それが神様のせいなのか、それともたまたまの偶然なのか分かりませんでした。いずれにしても今までそんなことがあるとは知らなかったような関係のレベルに入ってきました。でもそういう時でも生活のいろんな諸事情に惑わされ、いろんなつまらないこと、例えば友達との付き合い、学校の勉強、教会活動などに気持ちはされてしまいました。神様に集中することがありましたけれども、優先順位が高くありませんでした。時にはこのことに気づき、神様に注意を集中するように試みた時もありました。
Being able to refocus most often occurred when I left what I knew and went to a new place. For example, when I went to Pepperdine and when I was able to study abroad in France and then in London for a semester. Each time I would escape the busyness of my life at that point, tie up loose ends and start again in new, unfamiliar surroundings. I would rely on God more since I was out of my element.
神様に集中することができるのは、知っている土地を離れて新しい場所に行ったときにしばしば起こりました。例えばペパダインに入ったとき、あるいはフランスとロンドンに1学期間勉強しに行ったんですけども、そのときです。でその各々のときには、私は生活の忙しい面から離れてやりかけの仕事を終えて新しい見られない環境で再出発しました。自分の今までの環境から受け出たときにもっと神様により頼みました。
During my time in London, I had an experience that confirmed to me in an undeniable way that God cared enough to intervene in my life, even in something that I would consider trivial. I was on a tour of some small town in the English countryside, but the small town wasn't what I was interested in. It was the next stop on the tour, Leeds Castle, which had a hedge maze I was dying to try out. In any case, I was wandering through the winding streets of this town, looked down at my watch, and realized I needed to head back to where the bus was going to pick us up. I headed off in the direction I thought it was in. When I came out of the maze of streets, the bus was nowhere in sight. Where was I? I frantically searched around for clues, but nothing. I didn't even have a map, and there was no one around. Now, it wouldn't have been too difficult to find my way back home to London at this point, since I'm familiar with the English language. But I wanted to be on that bus to see the hedge maze. Just then, I noticed a man passing by. I was like, excuse me, do you know of a place where buses might pick up tourists? Talk about vague. I didn't even know the place that I was looking for. But he was like, no, I'm sorry, I don't actually live here. Okay, thanks anyway. And almost without thinking, I thought, God, help me find the bus. Not really expecting anything more than maybe a nudge in the right direction. Not a second later, the same man turned around, walked back over to me and said, well, it could be over in this direction. And he proceeded to give me directions. By this point, it was almost time for the bus to leave. I thanked him and took off running in the direction he had specified. When I got there, there was the bus. I was so excited. I remembered enjoying the hedge maze that day, but what really stands out in my memory is how God answered my prayer in such a non-subtle way. There was no denying that he was involved. One minute, the man doesn't know. I pray for help, and a second later, all of a sudden, he has exact directions to the place I'm looking for. I think I needed that. A lot of times in the past, when my prayers were answered, I thanked God, but also thought, well, maybe God wasn't involved in this one. Maybe it just happened. This experience showed me that not only is God actively intervening to help us, but he will involve himself even in small things. My roommate was right.
London での滞在中に、自分にとってはささなことかもしれませんけども、間違いなく神様が関わってくださって、私を支えてくださるということを確信できる体験をしました。その時、私はイギリスの田舎町を見学するツアーに参加していました。しかし、私は今その見ている小さな町には興味がありませんでした。むしろ私はツアーの次の目的地、市であるリードキャッスルの生垣の迷路をもう見たくて見たくてぜひ試してみたいと思っていました。いずれにしても街の中の曲がりくねった道をぶらついてふと時計を見るとバスに戻らなければならない時間であることが分かりました。バスが待っている場所に戻っているつもりでしたが、戻ってみるとバスはどこにもいません。あれ、私今どこにいるんだっけ。死に物の上で添乗員を探しましたけども無駄でした。地図も持っていませんでした。しかも近くには誰もいませんでした。この時点で私はロンドンに帰る方法を見つけるのはそんなに難しくはありませんでした。というのは私は英語には慣れ親しんでいたからです。しかし私はバスに乗って次のその町である生垣の迷路を見たかったんです。その時一人の紳士が通り過ぎるのに気づきました。私は、ああ、すいません。ツアーバスが人を拾いそうな場所を知りませんか?というような感じで聞いたように思います。彼はその時、すいません。私はここに住んでませんよ。と答えたようになって、私はその時、ありがとうございます。と言って、言ったように思います。そしてその時、とっさに、神様、バスを見つけるのを手伝ってくださいと思ったのです。正しい方向への指示などを期待していたわけではありませんでした。ところがその直後にその紳士は私の方に寄ってきて、こっちの方向かもしれませんよと言い、先に進んでいって方向を教えてくれました。この時点でほとんどバスが出発する時間になっていました。私は彼に感謝して彼が示してくれた方向に走っていきました。そこに行ってみるとバスがいました。とっても感激しました。その日は無事生垣の迷路を楽しむことができましたけども、 私の記憶の中に強烈に印象付けられたのは、どのようにして神様がそんなに明らかな方法で私の祈りに応えてくれたかでした。神様が関わってくれたのは間違いありません。その紳士は場所を知りませんでした。私は助けてくださいと神様に祈り、その直後突然その紳士は私が探している場所が分かりました。私にはそれが必要と思いました。過去に何回も自分の祈りが答えられた時には神様に感謝しましたが、まあその時同時に、まあ神様はこのことには関与していなかったかもしれない、偶然だったろうだったのだろうと思ったこともあります。しかしこの経験から神様は積極的に私たちを助けてくれるだけではなく、小さなことにさえも関わってくれることが分かりました。私のルームメイトは正しかったわけです。
Through that experience, I definitely felt God's love in a very real way. Nevertheless, as in the past, as I adapted and got adjusted to my new life, my schedule would fill up and God would get quietly and noticeably pushed out, bit by bit, until I would notice and reschedule him back in. And that's exactly what it was. I would refocus my attention on God, but it was always more about how to fit him into my life than how to fit myself into his.
この経験を通じて、現実の生活の中で私は神様の愛をはっきりと感じました。それだけではなく、過去に新しい生活を始めてそれに順応し、いろいろなスケジュールを組むと、神様が静かに気がつかないうちに少しずつ生活に入ってきたのです。私が気づき、神様の中心の生活に生活を迎えるまでです。そしてその通りになったのです。私は自分の関心を神様中心にしましたけれども、それはいつも神様を私の生活に合わせることについてあって、私を神様の生活に合わせることではありませんでした。
Again, when I moved to Japan, I had a similar experience as far as my relationship with God went. I was unable to do even the simplest things for myself, even more so than the past times I had uprooted myself. This showed me how much I relied on myself in the past, even when I had thought I had been relying on God. I had relied on Him, but only for certain things. I could take care of the rest, thank you very much. In general,I have relied on God completely for what I considered spiritual or emotional needs, things I knew I couldn't take care of on my own. But when it came to getting things done, well, I could do that. No need to bother God with something I can do myself. Well, in Japan, there wasn't so much I could do by myself. I could do very little on my own at first. I didn't have a car, was afraid I'd get on the wrong bus, couldn't speak the language. Simple things became a challenge. I couldn't even order a pizza.Very humbling. I hated asking people for help, partly because I was attending my inability to do something, and partly because I felt it was something they shouldn't have to help me with. But there was just no way around it sometimes. I still felt bad about asking, but I came to realize quickly what I couldn't get done on my own, no matter how hard I might try. And a lot of times, something that would be near impossible for me to figure out was not hard at all for someone else to take care of.
その生活ですけれども、日本に来てから神様との生活関係について同じような経験をしました。自分のことについて今まで以上に自分に関するとても簡単なことでさえできませんでした。このことから過去には自分では神様に頼ってたと思っていたことでさえ自分がいかに自分に頼ってきたかが分かりました。神様には確かに頼ってきたのですが、特定のことのみでした。その他のことについては感謝すべきかな自分でできました。つまり一般的には私は自分では処理のできない霊的あるいは感情的な要求について全く神様に依存していたのです。しかしながら自分でできることになると、それは自分でやることが可能でした。神様なんて頼むことはない。頼むことは必要ない。自分でできるよ。そうでしょう。しかし、日本では 自分でできることはあまりありませんでした。最初は自分のことは本当に、自分のことは本当に少ししかできませんでした。車は持っていなかったし、間違ったバスに乗ることは怖かったし、日本語も話せませんでした。簡単なことでも私にとってはチャレンジでした。ピザさえも注文できませんでした。自分が何もできないということを認めることになるし、また他の人に助けてもらうべきではないと感じていたので、他の人に助けを頼むことはできませんでした。しかしどうしようもない時が繰り返りました。人に依頼してしては申し訳ないと感じていても、いろいろ一生懸命試みてもどうしてもうまくいかず、自分一人ではできないとすぐに分かる場合がありました。そして多くの場合、私には理解することがおおよそ困難なことでも、他人には面倒を見ることが全然大変でないことがありました。
I think that God was using this time to teach me that not only should I rely less on myself and more on Him and others, He was teaching me about my responsibilities to others, especially in the church. At first, all I could do was take. I couldn't really do much for other people, but I needed their help all the time. Gradually, I got to the point where I didn't require so much assistance. I would have been happy to stay at that point, but as I became one of the more experienced AUTs, people started asking me for help.I think before I came to Japan, there were times when I would resent people asking me for help. I would think, I can do it by myself, why can't you? And I would grudgingly help them. I'd like to say I've completely changed since then, but I'm still a bit selfish when it comes to my time. The difference is, I can remember back to the time all I could do was ask for help. God has brought me so far since then, and has put me in a place where I can help others in the same way that I was helped. I feel like the things that I know, have, and can do,are all blessings from God, not something to hoard and use to make my life easier, but something to use to help others. 2 Corinthians 9:8 reads, God is able to make all grace abound to you, so that in all things, at all times, having all that you need, you will abound in every good work. Verse 11 says, that you'll be made rich in every way, so that you can be generous on every occasion, and through us, your generosity will result in thanksgiving to God.When you listen to that, there's a lot of alls and everys in those verses. I think a lot of time we focus on the giving of money, but these verses really say to me that whatever I've been blessed with is to be used in turn to bless others, and the result is thanksgiving to God. I think it is wonderful the variety of ways God blesses us. Everyone has something to offer to help others. Even if I feel inconvenienced or have to put my plans on hold, it gives me joy to help people, because I know that if I am able to help,Well then, helping them is probably what God had in mind when He gave me the ability to help them in the first place.
神様はこのような時を、私がより自分自身だけに頼るのをやめて、神様や他の人に頼ることを教えるために用いられたのだと思います。神様は私が他の人、特に教会の人たちに負っている責任を教えられたのです。最初は私ができることは他人に何かをしてもらうことでした。だんだん私は本当に他の人のために何かをすることはできず、しかし他の人の助けは常に必要でした。しかしだんだん私はそれほど助けてもらわなくてもいろいろできるようになりました。そういう状況になって、幸せでした。しかし自分が経験豊富な AT の人になってみると、今度は人々が私に助けを求めるようになりました。主に日本に来る前は私が周囲の人たちに助けを求めると腹を立ったりすることがあったように思います。こう思ったのです。私は自分のことは自分でするよ、どうしてあなたはできないの。そうして私はしぶしぶ彼らを助けたのです。私はその時とは完全に彼らだと言いたいのですけれども、今でも自分が助けを求められるとちょっぴり利己主義になってしまいます。その違いは、自分ができることは助けを求めることだけだった時のことを思い出すことができるんです。その時から神様は私を育て、私が 他の人に助けられたのと同じ方法で他の人を助けるような立場に私を置かれたのです。私が持っている知識、所有物、またいろいろなことができるのも全部神様からの祝福された授かるものであり、それらは自慢したり自分の生活を楽にするためのものではなく、他人を助けるためのものです。第2コリント9章8節には次のように書いてあります。神はあなた方がいつもすべての点ですべてのものに十分で、あらゆる良い技に満ち溢れるように、あらゆる恵みをあなた方に満ち溢れることがおできになります。また11節にはこう書いてあります。あなた方はすべてのものに本物とされて惜しまず施すようになり、その施しは私たちを通して神に対する感謝の念を引き出します。これらの国はすべてのものとおののという言葉があります。多くの場合私たちは献金をすることに注目しますけれども、私にとってこの聖書の箇所は、神様によって豊かに与えられたものは他の人を豊かにするために用いられなければならないと言っているように思われるんです。そしてその結果は神様に対する感謝です。神様がいろいろな方法で私たちを祝福してくださるのは素晴らしいと思います。誰でも他人を助ける何かを提供できると思います。不便に感じる時があったり予定を中止したりしても、他人を助ければ喜びがあります。というのは、私でも他人を助けることができると分かるからであり、他人を助けることは真っ先に他人を助ける能力を私たちに与えてくださった神様の御胸にかなうからです。
Another growing experience for me in Japan was participating in EBC. In America, people who aren't Christian can often be openly hostile to Christianity. In Japan, non-Christians may be hostile, but more often than not, they are just curious about what we believe. During EBC, studying the Bible and the lives of various Christians sparked many questions and conversations about things I had just taken for granted. I was digging deeper and asking myself, well, why do I believe this? Or, why is Christianity not merely the best way, but the only way? We explored so many basic principles that I had grown up knowing and believing, but never fully understanding. EBC provided the means to go back to the basics and experience God's Word through the eyes of someone who is not yet a Christian. Also, in our conversations, before starting the lesson itself, I would find God slipping into my conversation naturally. I would remember verses in the Bible that dealt specifically with what we just happened to be talking about. I had sometimes remembered verses I had studied that would seem to come to mind at fitting times, just when I needed that kind of advice. But the examples and advice in the Bible were not just relevant for me or other Christians. It was relevant to everyone. It was further proof that my faith is relevant to all aspects of my life, and not just to religious ones.
もう一つの日本での経験は、EBC に参加したことです。アメリカではクリスチャンでない人はしばしば堂々とキリスト教を攻撃します。日本ではノンクリスチャンは攻撃的なこともありますし、攻撃でない場合よりも攻撃的な場合が多いにせよ、彼らは私たちの信じているものに興味があるんです。 EBC の期間中、聖書やいろいろなクリスチャンの生き様を学ぶと、普段私が当たり前だと思っていたことについてたくさんの質問や議論が巻き起こりました。私はより深く考え、また自分自身に、そうね、なぜ私はこのことを信じていたんだろう、あるいはキリスト教が最善の方法というだけではなく、なぜ唯一の方法なんだろうと問いかけました。私たちはこれまでに知ったり信じたりした基本的な原理について完全に理解はしていませんでした。 EBC はまだクリスチャンでない 人から見た場合の神様の言葉の基礎と体験の基本に立ち返る手段を与えてくれました。またレッスン自体を始める前の会話の中にも、 神様が会話の中に自然に入ってくださることが分かりました。たまたま話をしている話題に関連する聖書の箇所を思い出すことができましたし、アドバイスのようなものが必要なちょうどその時に自分が学んだ御言葉が思い浮かんだことが時々ありました。しかし聖書の実例とアドバイスは私や他のクリスチャンだけに適切なのではなく、他の誰にも有効でした。それは私の信仰が私自身の生活の全ての面に有効であることの証明であると同時に、他の人の生活にとっても有効であることの証明でした。
So in telling you about how I've come along in my faith, I feel that it's pretty unremarkable. The truths I've come to realize were truths I always believed in, but never quite got before. Even now, it's easy for me to get distracted. But I think God has blessed me through the people and circumstances in my life, growing my faith at each step of the way, teaching me something about Himself, relationship with Him, about the church, and how I should and am able to live.He has helped me to understand things I didn't know before. He has helped me to understand how rich my life can be in Him.
結論ですけども、そういうわけで、皆さんに今までどのように私の信仰が変遷してきたかということをお話しする間に、私は自分は実際この経験はとってもありふれて平凡なものに感じました。私が実感した事実はいつも感じている事実であって、以前から得たものではありません。今でも私は神様を信じる信仰から外れてしまう可能性だってあります。しかし私の生活の中で人々や状況を通じて神様が私を祝福してくださり、私の信仰を成長させ、各々の成長の過程において神様自身や神様との関係、教会、また私が何をすべきか、何ができるかについて何かを教えてくださると思っています。神様は以前は私が知らなかったことが理解できるようにつけてくださいました。神様を真実と自分の生活がどれほど豊かになるかを理解することを、神様は真実と自分の生活がどれほど痛がらないかを理解することを教えてくださいました。
I still get busy and lose my focus. Sometimes it's hard to open up about my faith, and sometimes I don't want to make the sacrifice of helping people. But God has shown me that there is something better than what I have accepted as the status quo. Having caught a glimpse of that ideal, I continue to aim for it, and even though I fall short again and again, I trust that God is there to keep drawing me near to that goal.
私は今でも忙しい時には自分の焦点を合わせる対象を失ってしまうことがあります。自分の信仰を固く保って、時々私は人を助けるのに犠牲を払いたくない、そう思った時でも、神様は私に現状維持よりももっと良いものがあるということを示してくださいました。そのお手本を垣間見た今はそれに向かって進みたいと思いますし、いつも目標には届かないかもしれませんけれども、神様がそこにいて私をその目標に向かって引っ張っていってくることを信じて進みたいと思います。
Thank you.